大輔が天才を生む第540回をお届けいたします。今回のテーマは、すべてのことは石原先生から教わったその2です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。実はですね、ふっと思い出して、あ、これも石原先生に小学校3年生の時に初めて聞いた話だなと思ったことがあるんですよ。実はね、これもちょっと話じゃないですが、中学3年生の時に清澤先生っていう方が国語を教えてくださって、名前も話しましたが、私当時レオナルド・ダ・ヴィンチ関係の本をいろいろ読んでいたんですね。で、それをなぜかその先生は知って、なぜか私に言ったのは、なんでかそういうのかわかんないんですが、つまり歴史というのは別に人によっての天才が作るわけではないっていうようなことを話して、じゃあ誰が作るんだって話したんですが、話してくれたことがあって、私はそういう話に非常に違和感があったんですよ。もちろんですよ、いわゆる普通の人の歴史っていうのも大事なのかもしれませんが、果たしてそうなのかなというのも思っていて。で、その時にですね、ふっと思い出すのは、フランスのドゴールのことを思い出すんですよ。で、実はそういう文脈でドゴールのことを皆さんにお話ししたいなと思っていたら、ふっと思い出したのは、小学校3年生の時に、私、石原先生は社会科の授業で、つまりマジノ戦のことを話してくださったんですね。で、マジノ戦っていうのは、ご存知だと思うんですが、要は第一次大戦の時に、フランスっていうのは、大変な損害を出しますよね。で、それでもう、懲りてしまって、で、とにかく、ドイツとフランスの国境にマジノ戦という、呼ばれる要塞を延々と作ったわけですよ。もう延々と。もうそれこそネズミ一匹通れないような、そういう、要塞を作ったわけですよ。で、もちろん石原先生はそういう話をしてくださって、で、もう結局ヒトラーっていうのは、そんなことは、もう全く関係なく、つまりヨーロッパの地図を教えてくださって、で、ヨーロッパの地理で、つまりこういうふうに迂回して、フランスに入ってしまったので、全くそのマジノ戦っていうのは機能しなかったんだっていうことを話してくださったんですね。で、ああ、なるほどね、と思ったんですね。で、その時にですね、ドゴールっていう人はですね、もちろんそのフランス陸軍っていうのは、徹底的にそのマジノ戦を作るっていう方向に行ったわけですけど、一人ですね、ドゴールっていうのは異端の人で、ちなみにドゴールっていうのはフランスの、陸軍の軍人ですね、そもそもは。で、その人が、たった一人ですね、そんなことではフランスはとんでもないことになるってことをずっと言い続けるんですね。もうずっと言い続けるんですよ。で、自らは、戦車というものの傭兵をものすごく研究して、で、実はですね、ドイツとフランスが開戦した後、実はフランスっていうのはもう一回しか勝っていないんですよ、ある戦いで。その一回の戦いを指揮したのはドゴールなんですね。で、結局その後もすぐにもう和平になったというか、フランスはもう負けてしまったので、で、ビシ政権ができて、そしてドゴールはイギリスに亡命するっていうことになるんですね。で、その時の身分っていうのは、准将ですね、大佐から、開戦を直後に、准将になって、しかも陸軍次官になったぐらいの人なんですよ、つまり。で、ですから地位としては別に大将でもないし、元帥でもないし、ですが、結局はですね、当然その正当な政権としてビシ政権ができるわけですけど、それと全くたかだか准将ですよ。一准将に過ぎない人がイギリスに行って、結局毎日放送するわけですよ。で、結果的にもう自分こそがフランスだと言い切るわけですよ。自分こそがフランスだと。で、要はドゴール率いる、といっても別に大した人数じゃないんですが、そこを、正当な、フランスの政権として、ルーズベルトも、チャーチルも認めるわけですよね。で、結局、結果的にそこで、ノルマンジー上陸作戦だってするけども、大した兵力があるわけではないですから、当然、主要な働きなどは全くしないんですが、結局、帰って、政権を掌握し、大統領になるわけですね。で、もし、あの時ですよ、ドゴールっていう人がいなくて、我こそがフランスだと言い切らなければ、多分フランスっていうのはどうなっていたかと思いますね。全く違う形をとっていたと思いますね。そのくらい大きな、そういう意味では正当性もないし、法的な正当性もない気しないし、だってたかだか陸軍の准将で、かつ、将官とはいえ准将でしょ、かつ、その陸軍次官でしょ、地位としても。その人が、陸軍大臣ですらないんですよ。陸軍次官ですよ。で、その人が単にイギリスに亡命して、で、自分、我こそが、たった一人ですね、自分こそがフランスだと言い切っただけですよ。ただそれを言い続けただけですよ。言ってみれば。それを延々に言い続けただけですよ。戦争中ずっと。そしてその同様の趣旨のことをフランスに向かって毎日放送してただけですよ。何の戦いをするわけでも、そもそも兵力ないんですから、できやしないですよね。どんなに優秀な軍人になって。 で、結局我こそはフランスだということで、結局は自分がそのまあ大統領になるわけですよね。で、驚くべきことにフランスっていうのは、そういう状況でありながら戦後核武装しますよね。もうこれも驚くべきことですよね。で、現在の社会的な、あの国際的な地位があると。もう経済的な地位っていうのはもう見る影もなく衰えていますが、しかしながらそのある種の、その国際社会における発言権もあれば、あるいはフランス語というもの自体も、非常に後半に使われて、要は国際間では主要な言語の一つに認められている通り、そういう地位っていうのは、一人ですね、一にかかって、このフランスの、我こそはフランスだといった、そのドゴールのその意思になっている気がしますね。それは、すごく私自身もそう思うんですね。まあ、当然、フランスのことですから、ある種、突き放してみることができるんですが、やはりですね、そういう意味では、フランスっていうのは国家消滅したんですよね、事実上ね。したにもかかわらず、今の社会的な地位を築けているっていうことで、まあ国際社会における地位を築けているっていうことですね。ですから、やはり人間っていうのは、そういう意志っていうのがものすごく大事だなと。ある一つのですね、強烈な個人の意志っていうのがものすごく大事なんだなと思うんですね。やはり人っていうのは、もちろんそれで日の目を見る人もいるし、見ない人もいるかもしれないけれど、やはりあるところでは、その強い意志っていうのは猛烈に大事だなと思うんですね。それはもうもちろんですね、受験とかっていうそういうこともそうですし、学問ってこともそうですし、何か社会で生きていくってこともそうだと思うんですが、そういう意味ではものすごく何にも揺るがさないような強烈な意志を持つってことは、ものすごく大事なことだと思うんですね。これもドゴールを見てつくづく思います。まさにそれが歴史を作っていくんだと思うんですね。そういうことを言えた人っていうのは多分フランスでも、それはドゴールだけだったんですよね。もちろんですね、当時要はルーズベルトもですね、チャーチルもですね、嫌がるんですよ。決して好かれた人ではないんですね。しかしながら結局はもう正当な政府であると認めざるを得ないほど強い意志を持っていたんですね。やはりですね、歴史っていうのはもちろんいろんな見方はありますけど、いろんなものの見方はありますが、やはり個人の意志っていうのはものすごく強烈に反映するんだなということを思わざるを得ないですね。ということで、まあ実はですね、もちろん例えば私がそういうことを勉強するかどうかは石原先生はわからなかったと思いますが、しかし多分そういうことをある種先生は計算していた気がするんですよね。つまりですね、教師っていうのは種をまくんですよ。つまり、種をまくんですね。種をまく人が教師なんですよ。そしてその芽が出る頃は自分は多分死んでると思う。私はそれ以来何十年も経っていますが、石原先生一度も目にかかったことはございません。残念ながら、あったらもう本当に心からお礼を申し上げたいんだけれども、あったことはありません。でも、私の中で確実にですね、先生の前でくれた目っていうのは出てるわけですよね。で、そういうふうにこう、例えば、ドゴールを愛読したりするわけですよ。そういう人になったんですね。まあ、もう一つ、ちょっともう一つ話せばですね、まあ、結局まあ、それからさらに発展して、いつも思うことは、まあ、よくまあ、地政学ってことを言いますけど、そういう意味では日本っていうのはシーパワーですよね。それに対してドイツやフランスやロシアやシナっていうのは、まあ、ランドパワーですよね。世界の歴史っていうのは、すべてシーパワーたる日本とかアメリカとか、そしてイギリスっていうこのシーパワーと、そしてランドパワーの戦いだっていうことですよね。まあ、結局そこの戦い、つまりつまりシーパワーたる日本っていうのは、つまりランドパワーっていうのを、要は互いに争ってくれる方が、日本にとっては都合がいいわけですよね、常に。つまり、ロシアやシナや、ドイツやフランスが互いにこう、入り乱れて争ってくれるところが、我々にとって、つまり、我々シーパワーにとっては一番有利なことなんですよね。だから、そういうことが分かっている人が政治をするべきだし、あるいは官僚にいるべきだし、そういう政府の中枢にいるべきですよね。っていうふうに私は思うので、つまり、当然ながら私も一国民ですから、投票するときに、そういうことを分かっている人に投票しようと思いますよね。でもこれってたかだか一票ですけど、やっぱり大事なことだと思うんですよね。この世の中において、つまり自分が責任を持って、投票をするっていうことも。で、そういうこともですね、含めてですね、やはり石原先生が、多分石原先生そういうこと分かってらっしゃるんですよ、当然ながらね。で、分かっていて、じゃあ、当然ながらそのマジノ戦の話もですよ、あるいはヨーロッパの大戦の話もですよ、戦争自体は大変悲惨なことですが、そういうことはお首も出さずですね、やはりなるほどヒットラーって頭いいなと、別にヒットラーを来賛するわけではないですけど、つまりそういうものです、一つのその戦略に、固着してしまっては、結局人の裏を書かれるなと、いろんなことを教えてくれてますよね。いやいや、もう、まさに社会の授業だった、社会科の授業そのものだったと、社会科の授業を書くあるべしというふうに思うような授業だったと思うんですよね。 まあもちろんと同時にですよ、教師というのは関わるべしだなということを常に石原先生は教えてくれるなと思うんです。つまり石原先生は種をまいてくれたわけですけど、だから私はそれをいつの間にか 目を出してですね、ドゴール読みですね、地政学を読みですね、そういうことですね、さらにまたこういう話を皆さんにするという存在になったんですね。ですから先生っていうのは大きいです。だから先生って多分、だから石原先生はそのくらいの方は当然分かっていて、分かってるけど、いきなり地政学の話したって分かんないから、やっぱそこからまあ勉強させるわけですよね。そこの最初にマジの線って話を石原先生はしてくれたんですよ。非常にですね、その深いですね、この思いやりというか愛というか知性というかですね、にただただ驚くばかりです。こんなこともですね、こういうことすら石原先生に初めて教わったなということですね。こう驚いて今お話ししているところです。自分もそういう先生でありたいなと思います。ありがとうございました。
第540回の今回は、すべてのことは石原先生から教わったその2をお届けいたしました。ありがとうございました。